昨日北九州からやってきましてですね、で車で2時間半ぐらいかな、ブーンと飛ばしてきたんですけど、本当に今の時期もう気持ちがいいですね。もう外におるだけでもうなんかもう、思わずですね、こう顔がほころんできてですね、でこう深呼吸したことのあることがあってですね、もう本当嬉しいなと思うんですね。あ、すいません、たまにあの北九州弁が出ますんでですね、気にせんで聞いとってください。もう今日は皆さんピシャーっとしてされよるからですね、これどうしようかなと思って、ちょっとさっきからドキドキしとんですよ。だけど私どこ行ってもこの感じでですね、させてもらいよりましてですね、で東京行っても北海道行ってもこんな感じで、普段はですね音楽を通してイエス様をシェアさせてもらうっていう働きをしております。まあ一口で言ったらコンサートとか言うんですけどね、コンサートって言ったらですね、あんまり誰もコンサートとか言ってですね、ちょっと寒い県ですね、あんまり、まあ、何でもいいんですけどね、とにかくイエス様に出会った、嬉しさ、そしてですねイエス様に出会って知ったこと、味わったこと、今まで自分一人では絶対に味わえんかったことをですね、皆さんにも知ってほしいな、そして皆さんも体験してほしい、そして作り変えられてほしいというですね、この一つで、いろんなところを回らせてもらってます。で回らせてもらってますとか言ったら偉そうですね、もうなんかこう今度来るけんちょっとコンサートさせてとか、そんな感じがするかもしれんですけど、本当はですねお呼びがあったところに行かせていただくというところで、今回もですねこちらの熊本ベテル教会の方に呼んでいただいて本当感謝でいっぱいです。もうそして昨日からですね、昨日はですね、模擬アスクっていうのをやったんですよ。それ模擬アスクって何のことか一応わからんでしょう。で、アスクっていうですね、アフタースクールクラブっていう、放課後学校、何ですか、子供たちの放課後クラブっていうのをですね、北九州の方で、去年の春から始めさせてもらったんですね。で、その話が、どういうわけかですね、韓国を通じて、こちらのヤン先生に伝わってですね、そして、それで、一回今度見学に行っていいですかって言われてですね、ああ、本当ですか、熊本からまあわざわざ出てこらしてから、おお、そういうことですね、っていう、それで蓋を開けたらですね、16人かな、なんかえらい来てくださったんですね。でもう感謝でいっぱい、いや本当嬉しいんですよ。それでみんなで、食事しながら交わりを持つことができまして、それが私たちの、つながりの、まあ、始めであり、そしてまた、なんていうかな、関係がこう深まっていったその、経過なんですね。で今回4月の、この時期にぜひ来てくださいませんかということをですね、言っていただいて、もう本当感謝いっぱいな思いで来させてもらいました。で昨日はその放課後クラブの、まあ、デモですよね、デモで、これをさせていただいたんですが、なんとですね子供が38人も来てくれてですね、北九州は皆さん12人しかおらんとですよ。で38人もうわー、もうこれどうするやんとかいう感じでですね、もう本当ドキドキだったんですけど、でもイエス様はですね、私たちの力じゃなくてイエス様の力を溢れさせてくれるんですね。私たちは空っぽで来たらそれだけでいいです。要は手ぶらで来てって言うでしょう、手ぶらでいいんですね。頭もいっぱい詰め込んで、どうしようかこうしようか、この時アゲンしたらいいか、どうしたらいいかっていっぱい考えとったらですね、イエス様いっぱいこう入れてやろうと思っとんのにですね、もう先に入ってしもうとって、それで入らんとですよ。で入れてくれたもんもですね、先に入っとるもののおかげでなんかこう汚くなったりとかですね、変な色がついたりしてですね、イエス様が流そうと思ってるもんとちょっと違ったようになってしまうことがあるんじゃないかなと思うんですね。ですから私はいつもですね、自分はこういうことでいこうというもっといろいろ持っとんですけど、その中で、あ、今のはね笑うんですよ、でその中でですね、一つ大好きなのが頭空っぽっていうんですね。もう楽でいいです。はい、心配せんでいいんです。全部イエス様がその時に必要なことをさせてくれるけん、もう何も心配せんでいいよっていうですね、生き方、今度 T シャツ作ろうかなと思うんですね。頭空っぽってね、いいでしょ、ね、皆さん欲しかったら後で注文受け付けますからね、サイズをよと調べとってください。そして今日はですね、なんとですね、朝の礼拝でメッセージを取り付けてくださいとか言われてですね、もうさっきもうロッキー牧師とか言われてどうしようかなと思ったんですね。あんまり普段牧師とか言われたことないんですよ。で、僕知りませんでしたとか言ってですね、まあ牧師に皆さん勘違いしてほしくないんですけど、牧場の先生というね、牧場の教師の師という字じゃなくてですね、私もし牧師って呼んでいただけるとすればですね、漢字は僕ってしもべっていう字ですね、僕。それから死はですね、使えるっていう字。もうこれで牧師でいいんじゃないかと思うんですね。イエス様も私たちに仕えてくれたんですよ。なんとこの天地万物の作り主である全能の神様、創造主がですね、北 一人の人間の姿になってくれた無限の存在であるあの創造主がですよ皆さん、もう限界だらけのこんなチンコロコンマイ赤ちゃんになってくれたんですよね。で、何のためになってくれたか、私たちに使えるため、そして私たちがそれを見てお手本にして学んで、そして私たちも作り変えられて今度はお互いに使い合うようになるためですね。ですからもうしもべであり使えるっていうのはですね、本当に牧師にとっては一番いい感じじゃないかなと思ってですね、なかなかいい感じとか言ってですね、もう本当これでいけたらいいんじゃないかと思うんですよ。それでですね、今日はそんなことで私がですねイエス様から教えてもらった、いろんなことの中からですね、もう今日皆さんとシェアしようと思って、もういっぱいありすぎていつも困るんですね。だいたい前もって聖書の箇所とタイトルを教えてくださいというパターンが多いんですけどね、いつも困るんですよ。どれにしようか、もう決めきらんね、私いつもだいたい決めきらんのですね、ご飯食べ行ってもですねメニューをずーっと見てですね、いつまーでも決まらんのですよ。で、ウェイトレスさんが来てあのプレッシャーがないと決めきらんっていうね、ですから今回もですね、昨日南無先生からですね、明日の箇所とタイトルをって言われてですね、おお、このプレッシャーの中で決めるっていうですね、まあ本当もふざけとですね、皆さん多分1週間ぐらい前から、いやもっとすごい先生はですね1ヶ月ぐらい前からずっと聖書を決めてですね、そしてずっと祈ってですね、もう準備に準備を重ねて、そして御言葉を取り継ぐっていう方がいっぱいおられるんじゃないかと思うんですけど、もう私はそういう意味から言うたらですね、もう本当それでいいんかっていう感じでですね、申し訳ない気がするんだけど、イエス様がすることですね、私がしてるんだったら申し訳ないんです。だけどイエス様がしてるんで、これ全然申し訳なくないですね。でイエス様から聞いてるんです、私もですね。ほいでイエス様今日何を話したらいいんですか、私熊本のこの教会の方全然知らんし、皆さんが今どげな状況にあるかとかも全然わからん、ほんとどんな話したらいいんですかってね、本当にそうなんですね。だけどこの時間にイエス様が語ってくれることを皆さんとシェアして本当嬉しい。ほいでこれ語るんちね、取り継ぐとかもう言われて、さっきも音口とか言われて、この音口がもうどこに隠れようかと思って、まあその時思ったのは、なら口をオンにしてですね、それでイエス様の言葉をね、こう取り継がしてもらう、こうスピーカーになったらいいかな。英語でですよ皆さん、英語で話してる人のこと本当にスピーカーっちゅうんですよ。いいでしょ、でこうスピーカーついてるですもんね。それだけスピーカーっちゅうのは送られてきた信号を流すだけですね。これが勝手に音を変えてですね、ちょっと今賛美やけどロックにしてやろうとか言ってですね、こんなになってしもうたらとんでもないことになる。だから私もですねスピーカーなってですね、イエス様の言葉をそのまんま流せたら嬉しいなと思います。ちょっと一言お祈りしますね。イエス様ありがとうございます。今日は皆さんと一緒にあなたを礼拝する時間をこうして与えられまして本当に感謝をいたします。私たち普段忙しくしたり、いろんな悩みがあったり、本当にいろんな大変なところを通っています。でもイエス様はそんな時も一時も変わらずに、また一時も眠ることがなく、私たちはいつも見守り、また見守るだけではなくて聖霊様を通して必要な助けをいつも与えてくださっていることを感謝します。今日は私たち本当に今あるのままで来ました。あなたにこの命すべてを捧げます。そしてあなたから今日聞きたいです。あなたが私たちに語ろうと思っていることを語ってください、教えてください。イエス様は私たちの作り主であり、救い主であり、助け主でありますから、イエス様のことをもっと知りたい、そしてこの命がどこを切ってもイエス様が流れ出すようなものに作り変えていただきたいですから、主よどうかあなたが私たちの心の中で直接語りかけてください。この時間を心から感謝して、また楽しみにして、イエス様の名前でお祈りします。アーメン。ということでですね、今日は聖書の箇所第二コリント、5章17節から21節というところを選ばせていただきました。クリスチャン長い方はですねニコリーとか言いますね。これ読むとですね、思わず顔がスマイルになるわけですね。ニコリーとするわけですけど、寒いですね、うん、別に漫才師に来たわけじゃないんです。でですね、でもちゃんと意味があるんですね。ニコリとできるね。なんでかというと、私たちは新しく作り変えられるからです、ね、世の中皆さんね、集まってですね、皆さんいろんな場面でいろんな人が集まってますね。そしてまあある人たちはランチを、おしゃれなランチをするとかですね、である人たちは仕事終わってこういっぱい飲みに行くとかいう方もおられるかと思うんですね、世の中ね。でそうして集まった時にどんな話がありよるか、 そしてみんなどんな顔をして集まったのかっていうのをよーっと考えたり観察してみたらものすごく面白いんですね。私よく観察するんですね。こう言っちゃ悪いですけど、ものすごく目が悪いんですよ。右の目が一丁見えてないんです。で、左の目は 0.04 とかしか見えてないもんですから、なんかを見ようと思ったらですね、よーっと見らんないけんわけですね。こうパッと見て、あ、見えとる。そんなじゃない。見ようと思ったらですね、よーっと見らないけん。ね、こう鼻きれいなんか飾って、あ、どんな色かと思ったらですね、見たら、あ、黄色いのとかね、青いのとかいろいろピンクやら白やら、これ名前もわからんとですけどね、あるなーってこうわかるわけですよ。ですから何かを知ろうと思ったら、よーっと見る。皆さんもね、よーっと見る癖をつけて見たらいいんじゃないかと思うんですね。パッと見たらわからんことがいっぱい見えてきますね。はい。で、実際うちの中でなくし物をしてもですね、まあら、うちの奥さんはですね、もう完璧に目がいいんです。ものすごく。で、車もですね、もう何時間運転してもいいぐらい目がいいんですね。あ、別に目で運転するわけじゃないですけど。それで、目がいいのになくし物をするんですよ。あら、私車の鍵どこ置いたやろか。ね。そしてですね、大概うちの中をぐるーっと見て回ってこう探して回る。目で探すんですね。まあ当たり前です。普通そうですね。目で。そしてですね、うち、私のとこ来て、ちょっと、鍵がないんやけどさ、あんた見てないって言うんですね。それでですね、いやー、見てはないけど、どっか触って回ったらあるかもしれんばいって言ってですね、私が探し行くんですね。で、大体いつも追いとらせんやろかーっていうところをですね、ちょっと手を出して、見らんとですね、探してみるんで、こうやって触って。そしたら、あるんですよ。ほんで、こういう風に、ね、触って見つけたりとか、あるいはよーっと見る。同じ場所でも、よーっと見ることによって、見つからなかったことが見えてきたりするんですね。で、そういう、話戻しますけど、いろんな人が世の中集まってる時にどんな顔してるか、どんな話をしようか見たらですね、大体ね、文句言いよることが多いですよ、皆さん。そう思いませんか？誰かの文句言いよ、旦那の文句言いよ、ね、会社の上司の文句言いよ、子供のこと文句言いよ、それから天気のことを文句言いよ、ね、お金のこと文句言いよ、ね、いろんなこといつも大体みんなで集まって、ねえ、ちょっともうたまらんやろって言ってですね、文句言うパターンが多いんやないかと思うんですよ。で、世の中がそうだとすれば、イエス様を信じた私たちはどうですか？皆さんどうですか？自分で観察してみたことありますか？ね、自分で人とおるときにどんな顔しそうやろうか、そしてどんな話をしよるやろうかっていうのを観察してみたらいいんやないかと思うんです。そしたらイエス様を信じとるっていうことはですね、他の人と明らかに違いがあって当然と思いません？そうでしょ？ね、ほとんどの人はイエス様信じてないっていうか知らんわけですよ。ね、そしたらイエス様信じてない人とイエス様信じとる人が何も違いがないんやったら、これどっかおかしいんですよ。どっかおかしいんです。ね、言ってみたら1ヶ月風呂入っとらん人とね、毎日風呂入りよる人が全く一緒やったらおかしいでしょ？おかしいんですよ。だからイエス様を信じ取るっていうことは、なんかただね、雰囲気がなんとなくね、聖なる気持ちになったよとかですね、日曜日の朝はピシッとして教会に行ってますよとかですね、それだけやないで、もう生きて歩いとるだけでもですね、わっ、なんかあの人違うやんっていう風に周りから見て思われるぐらい違うもんになっていきたいなって、皆さん思いませんか？ね、こう思ったらですね、もうチャンスですよ。イエス。そう。で、今日はまさにそんな話ですね。しょっぱなからすごいでしょ。5章17節。これ多分皆さん好きな箇所っていう人も多いんじゃないかと思うんですね。私たちがキリストのうちに誰でもあるならば、その人は新しく作られたもんですよ。ね。見よ、古いものは過ぎ去った。ね。全てが新しくなったんですよって書いてます。この箇所、多分私も大好きですね。で、ただこれね、ものすごい嬉しくなりますね。新しくなった。ね。でも、よーっと考えてみたいです。新しいとか古いっていうことは、時間に関係あるんですね。そうでしょ？最初、ね、何でも買ってきたものっていうのは新しい。今度新車買いましたよ。新しい。今度新しい家が建ちました。新しい。そうやけど、それをずーっと使っていきよったらですね、だんだんどうなりますか？古くなるんですよ。ね、古い新しいどうなるか、ね、もちろん古いもんも味があっていいねとかそれはあるんですけど、でも聖書はですね、面白いことにいつ読んでも新しくなったしか書いてあるんです。 それは印刷物やけん当たり前やろって思ったら、そういう話じゃないんですよ。そういう話じゃないんですよ。いつ見ても新しいってことは、毎日毎日、いや毎秒毎秒私たちは新しくしてもらえようってことなんですよ。イエス・キリストにあるならば、いつもどの瞬間でもその人は新しいんですよ。新しいということは皆さん、どういうこと？さっきから言ってます。世の中で今までになかったということです。そうでしょ？皆さんね、今ネットとか、もちろんね、注目、テレビもみんな見てますね。新聞、雑誌、いろんなところでいろんな情報をキャッチします。で、一番みんな探しているのはどんな情報かって言ったら、新しい情報です。古い情報はもういらん。知っておけ。ね？いらん。新しいことが知りたい。ね、どこにあそこになんか洒落たお店ができとうよとかですね、この株がどうなっとうよとかですね、新しい最新の情報をそれでは伝えていただきますっていうのがみんな待ってるわけですね。そうでしょ。これで新しいじゃどういうことかしたら、今までなかったんよっていうことですね。今までなかった、それをご紹介しますって言ってやるのが新しいことです。皆さん、で私たちイエス・キリストを信じるときに、新しいままでいつも最新の状態で折れるって、すごいことが約束されたんです、ここにね。皆さんどうですか？自分は新しいなって思ってますか？毎日朝起きた時に、あ、今日も新しく、ね、スタートできる、ね、そして、途中ちょっと嫌なことがあっても、その時に、いや、いろんなことあるけど、でも私はその次の瞬間また新しくされとうやっていうことをいつも思い出せるでしょうか、ね、これがですね、イエス様に救われとる、イエス様を信じとるっていうことの確認になっていく。そしてこの確認ができたらですね、どんな状況になろうが絶対大丈夫、絶対 OK って本気で言えるんです。で、絶対大丈夫って言えればですね、人間進んでいけるんですね。もうダメやんってなってしまったら、もうそこで終わりね、立ち止まってしまいます。でも、いや大丈夫よって言える以上はですね、進んでいくことができるんですね。じゃあ何が、ね、この新しくなるっていうことをちょっともうちょっと詳しく見てみたいと思うんですね。で、まず押さえておかないけん基本の基本があります。聖書が一番私たちに言いたいメッセージ、それは何かっていうと、私たちが創造主、天のお父さん、神様から作られたよっていうこと、ね、これまず一番です。そして作られた時は天のお父さんが見て完璧な状態で作られましたよって書いてるんです、聖書に。創世記一章、皆さん読んでみてください。天のお父さんがいろんなものを作っていますね。天体を作る、光、まず最初光作った、そして水をかけて空を作った、その次は地べたを作った、そしてそこに植物を作った、その後は太陽、月、星を作った、そしてその後お魚と鳥を作ったね、それから動物を作った、そして最後人間を作ってるわけです。そしてその作ったたんびにそれを見て、ね、いいでしょ、作ったものを見るんですよ。もうこれ余裕かましそうですね。もう創造主やからね、余裕ですよ。で見るわけですね。で見てですね、なんちゅうたか、ね、毎回言ってますよ、ようできと、パチッ。聖書にはようできととは書いてないですね。神はこれを見てよしとされたって書いてますけど、何でもいいんですよ、自分が分かることでね。私はですね、一番北九州の言葉が分かるんで、ようできとって創造主が言ってくれるんですよ。皆さん、これまず覚えておかないといけんですよ。作られた時はようできとって完璧な神様が言えるぐらいようできとるもんだった、ね、皆さんそうですよ。一人として例外漏れる人おらん。いや、みんなはようできとうかもしれんけど俺は違う、そんな人おらんとですよ。みんなようできとうって言ってもらえる存在なんです。まずここ絶対忘れたいけんですね。これを忘れてしまうたら、なんで自分がここにおるかがわからんことになってしまう。そして人の言われた言葉にもうこっち行きあっち行きなんてですね、もうなんか浮き草のことしてこう漂ってですね、もう全然安定のあの字もないことになってしまって大変ですね。ですからここは忘れたらいかん。ところがですね、悲しいことが起きます。それは何かというと、人間がこの創造主、天のお父さんのルールに従わないことを選んでしまった。これも創世記に書いてありますね。最初の人たち、アダムとエバっていう人たちがですね、誘惑に負けた。誘惑があったんですね。創造主に敵対する存在がおる。ね、まあサタンって言いますね、名前を。で、このサタンがですね、気に食わんわけですよ。 ね、天皇お父さんが作った世界、本当は俺が神様になりたいのになしかって言ってですね、気に食わんわけです。それでこのアダムとエヴァを誘惑してだまくらかしてですね、でなんとかこの創造主の計画を狂わしてやろう、台無しにしてやろうって言ってですね、誘惑をしてくる。そして人はですね、まんまとその誘惑にはまってしまって、そして天のお父さんのルールを守ることよりも他の声を聞くこと、そしてその声に聞き従うこと、ね、もっと言い方を変えると、自分が神様になりたいって思うようになってしまった。自分がルールを作ってそれで生きていきたい、いや自分がルールになりたいっていうふうに決めてしまった。こっからですね、どうもいろんなもんが狂ってきたんです、ね、それまでは今日できたっていう完璧な世界だった。ところがこの時点からですね、いろんなものが狂ってきた。どんなものが狂ったか、まず人間と創造主神様の関係が壊れてしまったんですね。今までは創造主が作った通りの姿だった、つまりこれが一番いいと思って作ってくれた姿だった。だからその姿のまんま生きていけばですね、創造主の思い描いた通りの完璧な命を生きていくことができたはずやったんです。ところがそれを勝手に、いやこっちの方がいいんじゃないとか言ってですね、勝手に変えようとしてしまった。そこでどうもおかしくなってきたんですね、はい、人間と神様の関係が壊れてしまいました。でその結果、人間同士の関係も壊れてきたんです。今まではお互いどこを見てもね、あんたもそうよね、あんたもそうよねって言って、あの天のお父さんから完璧に作られた存在同士だったのであれば、お互いに本当にお互いありのままを受け入れることができとったはずだったんです、ね、そして何も隠すところがない。それが証拠に聖書では最初の人間、ね、アダムとエバは裸やったけど恥ずかしくなかったって書いてあるんですね。これどういうことかって言ったら、何も隠すところがないってことです、ね、つまり隠すところがないって言ったら、もうそのまんまでいいやんって本気で言えるっていうことですね。そういう状態のはずやったんです。ところが人間は神様はルールを破ってしまった、天のお父さんルールを破ってしまった。だから後ろめたいところが起きてきた。そしてその後ろめたさによって神様との関係が壊れた。そしてその壊れたことによって、今度はお互いのことも、お前もなんか至らんとこがあるんじゃないっていう目でしか相手を見れなくなってしまった。そしてお互いに信頼ができなくなった。人間皆さんどうですかね、信頼ができんやったらですね、はっきり言ってその人たちの関係は成り立たないですよ、成り立たないですよ。信頼ができない、人間信頼してるから一緒に生活していくことができるし、一緒に働くことができるし、一緒にいろんなことができるんですね。これも言わんでも分かると思うんです。いちいちいちいち信頼せんやったらですね、大変なこと何にもできませんよ。ちょっとコンビニ行って買い物してくるけって言ったら、本当ねあんた本当は違うんじゃないの、ねえ、どうします皆さん。いや、ただコンビニちょっとおやつ買いたいだけ。おやつ絶対おやつしか買わんないよね、あんた。タバコ買ったりお酒買ったりするんじゃないの、本当って言ってですね、いちいち言いよったらですね、成り立たんわけですよ。そうでしょ、面白いでしょ。こんなこと考えないです、いつも。ちょっと変わるとですね、でそういうふうに人間と神様の関係壊れた、そして人間同士の関係も壊れた、そして神様が作ったこの地球もですね、この世界もその完璧なバランスを失って壊れてきてるんです。皆さん昨日ニュース見ましたか。あのネパールでですね、なんかあったでしょ、地震があったでしょ。マグニチュード 7.9 って、あれ大変な地震ですよ皆さん。あれマグニチュードね、皆さんね、 7.8 と 7.9 ってね、そんな変わらんわと思うでしょ。違うんですよ、エネルギーがね30倍ぐらい違う。だからえらい違いなんです。恐ろしいことです。でそういうことがなし起こるんやろうか、私たちはもう自然の営みやけんしょうがないって言って片付けようとします。 NHK 見ても教えてくれません。 NHK は進化論中のを言ってます。だから地球がこうやって営んで、これも進化の過程だと勝手に言ってますね。はい、本当に大丈夫かっていう感じですけど、 聖書何時からどうかって言ったら、アダムとエバが創造主のルールを破ってしまったから、この作られた地上も全部呪われることになったって書いてある。呪われるし怖いですね。呪われるし、でもね、どういうことか、どういうことかって言ったら、創造主が意図したものではなくなったということで、作り主の神様が思っている、そしてやりたいこと、それは何かというと祝福です。祝福したいんです。それでいいよ、このままでいいよ、ようできと、もっともっとそれでやっていってくれ。それが証拠に最初作られた人間たちはね、どんどん赤ちゃん増やして広がっていきなさい、産めよ増えよ地に満ちよって言ったんですよ。これどういうことかって言ったら、あんたたち追っていいんよ、そしてどんどん私の作ったこの世界をエンジョイしていい、そして私との関係をエンジョイしていってねっていうことだったんです。ところが地が呪われた、これどういうことかって言ったら、それが受けられんごとなったち、言ってみれば作り主の神様から切り離されてしまいましたよってね。水道の蛇口ありますね、皆さん、あれをですね、ホームセンターから買ってきたらどうするかって言ったら、水道管につなげるでしょう。当たり前ですね。水道管につなげて蛇口ひねったら初めて水が出るわけですよ。あれつなげんでですね、いくらひねっておかしい、水が出らんばい、これどうかおかしいの、壊れたじゃないのか、ちょっとお金返してもらおうって、そんな言うてもですね、何もならんわけですよ。同じで私たちも命もらった、そしてこの地球上も創造主から作られた素晴らしいものを持ってるんだけど、もしそれを司って全部をきちんとしたバランスで回してくれる創造主から切り離されてしまったらどうなるか。そしたらですね、もう本当にカラカラになってしまう。蛇口今まで使いよったのをポッてのけてですね、でいくらひねって、そしたら中に残ってた水がちょろちょろポタッポタッって出てくるかもしれません。でもそれで終わりでしょう。それ以上出てこないんですよ。私たちが今地球住んどるこの地球とか環境っていうのは似とるんじゃないかな。バランスを変えてしまった、そして命の源から切り離されてしまった、だから苦しんでるんですよ。作られたもの全てが、この地上も苦しんで、地球も苦しんで、生き物も苦しんで、だからね、人がいっぱい犠牲になるような地震が起こったり、火山が爆発したりね、気候が変なになったりするわけです。本当にこれ現実のことです。ですから人が作り主の神様のルールを破ってしまう、守れない、守らないっていうふうに決めてしまった途端に、今までようできとるって言えた世界がかけ離れたものになってしまった、不完全になった、完璧だったものが不完全になってしまったっていうことが聖書が言っているところ。ねえ、これだけ聞いたら悲しいですね。なんか嫌ですね、朝せっかく天気いいのになんかそげな話聞いてね。でもね、聖書にはその解決がちゃんと用意されているんです。それがイエス・キリスト、ね、そういう風になってしまった人間たちを見て、そしてどんどんどんどん、ね、本当にひどい状態になっていく人間たちを見て、作り主の神様はどうしたか。ああ、せっかく作ったけどもうね、まあ、自分で決めたことやし、もうしょうがないかも、ホタチョコって言ったかっていうと違うんですよ。そうじゃなくて、あくまでも自分が作ったこの人間たちが大事でしょうがない、そして私が思い描いたあの素晴らしい命、完璧な命をどうしても生きてほしい、満喫してほしいって、今も作り主の神様の考え変わってないんですよ。ですからどうしたかっていうと、私たちをその状態から救い出す手立てを用意してくれた。それがイエス・キリストです。イエス・キリストを送ってくれたね、イエス・キリストは何かっていうと神様そのものです。作り主そのものです。え、神様って一人じゃない？一人ですよ。一人だけど三つの部分があるね。作り主の神様、天のお父さんと言います。そしてイエス・キリスト、ね、子なる神様、子供の子って書きますね、一人子神様、そして聖霊なる神様、この三つで一つなんですね。三位一体で聞いたことあるかもしれません。で、ですから言ってみれば神様自身が私たちが住んでるこの地上に来てくれたっていうことです。イエス様は 100% 神様です。だけど 100% 人間なんです。おかしいですね。あれ？普通50と50じゃない？違う。100% 神様であり続けながら 100% 人間としてこの地上に来てくれたんですよ。何のためかって言ったら、私たちをこの状況から救い出すため。そのためには 100% 人間になる必要があった、ね、人間になって、私たち人間が生きるのと同じようにあらゆる事柄を味わっていく必要があったんです。その中でも一番大事なのは、私たち人間が毎日受けるのと同じような誘惑、ほら創造主のルールとか、そんなもん固いこと言わんで、ちょっと好きなようにしたらいいやねえかっていう、その声を毎日受け続けてくれたんです。私たちと一緒の生活をするため、そして私たちのところに来て、本当にあなたのことを大事なんですよって言うために来てくれたんです皆さん。でもね、私たちと一つ違うところ、それは何か、イエス様はその誘惑に一回も負けなかった。私たちどうですか？負けます。負けまくりね。こんな偉そうに言えません。自慢も何もできませんよ。でも本当に負けるんです人間も。なんでやろうか、でどんなに立派な人やなってみんなから言われとった人であってもですね、本当に意味がわからんことで落ちてしまうことがありますよね。なんであの人に限って、私たち人間はそういう不完全さを持ってる、みんなそうです。でもイエス・キリストはなかった。なんでかっていうと、神様だから、完璧な存在ですからね。一回もルールを破ったことがない。で、ルールを破ったことがないそのイエス様が十字架にかかってくれたんです。どういうこと？十字架って皆さん知ってますよね。そりゃそうですよ、教会に来たら絶対ありますね。で、時々こう首飾りにしてですね、下げて歩きをしておりますね。でもよく考えたらですよ、十字架って何ですか皆さん。十字架は死刑の道具ですよ。死刑の道具、死刑の道具を、うわ綺麗だねって言ってですね、これ下げて歩きよんですよ。言ってみりゃ、俺ね死刑になったんばいって言って回るよみたいなもんでしょ。十字架にかけられてイエス・キリストは死刑になった。なんでか、私たちの身代わりになってくれたんですよ、ね、本当は私たちがそんな作り出しのルールやいらん、自分が好きなこと生きていく方が楽しいけんもういらんって言ったのにもかかわらず、その責任、その結果を私が引き受けてあげますよ。あなたに生きてほしい、あなたにあの創造主が作ったあの命を丸々余すところなく満喫して生きてほしい、そして創造主とのすんばらしい関係をエンジョイしてほしい、周りの人たちとの完全な関係をエンジョイしてほしい、そしてこの地球上も何の欠けもない、ね、完全な姿でエンジョイしてほしい、だから私があなたの身代わりになってあげますよって言ってくれたのがイエス様。そして実際に何にも違反してないのに十字架にかけられた。これが私たちの創造主が取ってくれた救いの計画パート1です。パート1ということはパート2があるわけですよ。それは何やったか皆さんよく知ってるかもしれません。イエス・キリストは死んだ後、死んだまんまやったですかね。違うんですよ。死んだまんまって変でしょ言い方が。普通死んだらそのままですよ。うん、そうやろ、それで終わりやんってみんな思うんです。ところがイエス・キリストは死んだまんまじゃなかった。3日後に復活したんですよ。しかも復活したというその死んだまんまの体でもう一回ぬーって起き上がってですね、こうして歩いて回ってうーって、そんなんじゃない。うちの子たちがですね、ゾンビの話が好きでですね、面白いんですよ、本当言うことがね。あ、まあその話とはまた名古屋。ゾンビじゃないです、イエス様は。新しい体で復活したんです。新しい体ってどういうことかって言ったら、本当は新しくないんです。本当は元々の体、オリジナルの体、最初作られた時の完全な体で復活したんですよ。だけど私たちは新しいって言うんです。なんでかって言ったら今持ったのが古いから。いや、だんだん古なりようでしょ。英語で言ったら分かりやすいね。How old are you? あんたどのぐらい古いですかって。英語で人年聞くときね、失礼なはずですよ。どれだけ古いですかって言うの。人捕まえて。だけ英語で年聞いたらいかんって言う。 みんなフルナリオンです。一日一日フルナリオン。もう絶対フル、新しくできるんですよ。普通やったら。それでだんだん体が言うこと聞かんことになって、なんかちょっとしたら、あ、痛た、痛た、痛た、痛た、あたって言うことになってですね。これでもうみんな嘆きを、もうね、昔は焦げなかったんやけどって。でも私いつも言うんですね。安心してください。イエス様信じとったら、毎日毎日フルナリオンかもしれんけど、実は毎日毎日天国に近くなりよ。嬉しいじゃないですか。俺待ちきらんとですよ、天国行くとか。本当にもうですね、いつ行ってもいい。本当に本気でそう思うんです。天国行くんですよ皆さん。イエス様がおるとこに一緒におれるようになるんですよ。これほど嬉しいことがないじゃないですか他に、ね、ちょっとそれましたけど、毎日フルなりよ。でもイエス様は私たちが今まで見たことない新しい体、これ言ってみれば、今言ったようにオリジナルの創造主が作った時の完璧な体で復活しとう。ですから時間も超越しとうんです。空間にも限定されてない、限られてない。だから永遠に存在することができるっていうこと。今ものすごく難しいこと言いましたね皆さん。わけわからんでしょ。これ説明したらもう1時間ぐらいいるんですよ。今日はさらっといきますけど、時間に限定されると、皆さん今言ったフルナリオ、そしてどっか通って こっちからそこ行こうと思ったら時間がかかるんですよ。そしてなんか壁があったらそれ通り越していかれん。なんでかって言ったら空間に左右されると。だから時間の制限がなくなれば空間の制限もなくなる。面白いんですよ。これ言い出したら本当にすごい深いんで、また別のシリーズでやります。シリーズになっとるね。でこうしてイエス様が私たちが受けるはずやった違反行為、今日出てきたでしょ、違反行為って出てきた。何の違反なんって言ったら、創造主神様のルールに違反しと、しかも自分でこれ違反しちゃろうって決めとるわけです。その責任を私たちが本当は取らないけんはずですよ。そりゃそうですよ。だけど、いやお前取らんでいい、私が身代わりになっちゃうけん、その代わりお前はこの創造主の作った命を生きてほしい、言ってくれたんです。すっごいことです。こんなことは他どこ探してもないです。どんなに一番最先端の品物を見つけて、これで私はがんが治りました、そんな広告いっぱいあります、ね、長年の病気が治りました、ね、それ家庭が円満になりました、いっぱいいろんな話が出てきます。いろんな商品とか、いろんな宗教とか、いろんな宗教と呼ばなくても自己なんとか発見セミナーとかですね、いろんなところであんたのこの生活の質が良くなるよっていうことを言ってくれてます。でも誰も解決できてないのは何かというと、死ぬこと。皆さん見たことないでしょ。これで私は死んどったけど生き返りましたっていう人おったことないでしょ。おったことないですよ。イエス様しかおらんから。でもイエス様が私たちにもね、信じるときに同じように永遠に生きる命をもらえるチャンスを用意してくれた。これはすごいことです。もし今日もらってない方はですね、ぜひもらってほしいと思うんです。どうやってもらえるん、聖書に書いて信じたらいいって。はあ、だそげなうまいこと言うてから。でもね皆さん考えてよ、人間不思議なもんでね、お金出したらもらえるって言った方がなんかちゃんとしとるんじゃないかと思う。それとか修行したらもらえますよって言った方がちゃんとしとる、俺やっぱり立派やんって思う。あるいはこの試験に合格したらもらえますよって言った方がなんかちゃんとしとるように思うんです。でも本当は違う。まず一つなんで違うかって言ったら、そういうこと言いよるうちは一部の人しかもらえないんです。試験に受かる人しかもらえない、修行を耐え抜くことができる人しかもらえない、お金を持っとる人しかもらえない。さあこれ全然みんなのためじゃないですよね。一部の人のためです。そしてもう一つは、自分がやったから頑張ったからご褒美でもらえるって言うんであれば、やっぱり自分が中心なんです。俺がこんだけ頑張ったんやけもらえるやろって言ってる以上は中心は俺、フォーカスも俺、誰が褒めたたえられるかって言ったら俺っていう風になってしまう。これ本物やないんですよ。でもイエス様がくれるこのプレゼントね、違反行為を許してもらって新しく命もらうって、これ何、これは信じるだけでいいよって回答、 信じることは誰でもできるんです。どんな小さい赤ちゃんでも、どんなに、年配の年を重ねた方でもですね、信じることはできるんです。だからみんなのためのものですよって、本当のグッドニュース、ね、福音、ゴスペル、皆さんゴスペルってグッドニュースっていう意味ですよ、ね、だからゴスペルって聞いたら喜んでください。あのイエス様のニュースイエーイっていうね、ぜひ喜んでほしいと、ぜひもらってほしいと思うんです。そしてもらってる人、今日の箇所ね、17節からもうちょっと読み進めていくと、何回も出てきた言葉があります。それは和解っていう言葉。和解っていうのはどういうことかね、和解っていうのは今まで敵対しとったものが、その敵対する意識をなくす、もう捨てる、そして一緒にいるものとなるっていうことです。和解、つまり私たちは、ああそういう人のルールいらん、自分が神様になる、自分がルールになるって言った時点で、もう作り主の神様と敵対関係になっとった。だってそうでしょ、2つルールがあったらどっちが正しいんっていうことになるじゃないですか。子供たちがよくありますね、僕のやけ、いや違う僕のやけ、いや僕の引っ張ってですね、よく壊れるんですね。それがで2人ともビーって泣いてるんですで、親はどうするかって、両方ともあんたも悪い、あんたも悪い、見てないから2つルールがあったら成り立たんわけです。で、日本には素晴らしいルールができました。じゃんけん何でもじゃんけんしたら誰も文句言いません。すごい力と思いませんか、あれ。じゃんけんしね、あ、怖い怖いね、こうか、こうか、なんかあれでも全部収まるわけですよ。すごいでしょ。で、じゃあ私たちの命に関してはどうなのか、え、ルールを勝手に作って、いや創造主のルールより俺のルールがいいんですよ、こっちは楽しいし楽やし、でもルールが2つある状態っていうのは絶対に敵対関係になるんです。でもそれを解消するためにイエス・キリストが来てくれたよ。私たちは救われて何が一番嬉しい、この作り主の神様と和解できたことです。和解するっていうことはね、和やかで打ち解けるということですね。一緒に折れるということ、一緒に折るだけで難しい顔して座っとんじゃなくて、一緒に折れることを心から喜べるということ。皆さんさっきから礼拝して賛美してですね、祈って聖書を読んで、本当に心が満たされますよね。嬉しくなってきますね。なしかちゅうたら、この作り主の神様と和解させてもらってるっていう事実を確認してるからです。だから嬉しいんです。パチンコで3万円買って嬉しいのとは全然質が違うんです。美味しいもの食べに行って嬉しい、全然質が違う。自分の作り主である、このメーカーである、このクリエイターである存在、宇宙全てを持っている存在、今もそれを回している存在、そして一人一人私たちを愛して愛して愛してやむことがない存在と、もう一回一緒に折れるようになったよ。これが私たちが生きていく上での本当の喜びであり、そして本当の平安であるんです。だからこそこのニュースはここまで素晴らしいんです。他にはないんです。どこ探してもない。で、そのことをですね、私たちが今日味わうことができとうちゅう、どんだけすごいこと、ものすごいことですね。今日はその喜びをね、皆さんとシェアできて本当に嬉しい。そして最後にね、皆さんにチャレンジしたい、自分も含めてそうですね、じゃこんなすごいプレゼントもらっと、だったらそれどうしますか。もちろん自分でエンジョイするのはいいですよ。そりゃそうです。もう最初そこ、日本人下手くそですね。日本人は物をもらうのが世界一下手くそです。私も結婚してすぐの時、マーラからおごられた。マーラはテキサスの人ですから、物をもらうことが上手なんです。物をもらうのが上手って言ったら、なんか意地汚い人みたいに思うでしょ。人にこう媚びへつらいで、違う、そういう意味じゃない。もらうときに潔く感謝を表して受け取ることができるかどうかということ。 日本人はですね、ものすごい嬉しくても、いやもうそんなもったいないことして気を使わなくてもいいのに、もうそんな結構ですよ、もういやもういいじゃいいじゃ、もうよく北九州で見かけるのはですね、もういいじゃいいじゃ、いやいいじゃいいじゃって言ってですね、いいじゃってずっと言ってるんですよ。日本人本当面白い。で、私も結婚してすぐの頃、なんかマーラがですね、結構高いプレゼントを買ってくれたんですね。で、それ私ものすごく心がですね、嬉しかったけど心痛んだんですよ。こんなもん買ってくれんでも、もうマーラがね、俺のことをものすごく愛してくれとって、よう分かっとるのに、あんたそげなことせんでいいのにって言ったらですね、怒られた。なんちって怒られたかって言ったら、あんた私がね、あなたのことを思って、せっかく用意したプレゼントなんだから、ありがとうって言って黙って受け取ればいいやないねって、もうガツンですね。本当や、誰よりも自分のことこの地上で愛してくれる妻でしょ、皆さん、夫でしょね。ほいでその人が自分のために思って用意してくれたものをですね、こっちが見て、いやもったいないとかですね、こんなことせんでもいいとか気使わんでいいとか、違うやろって、もらうことを練習せないけんね、ありがとうございます。それもでも間違ったらいけん、偉そうにもらうんじゃないですよ。本当に感謝を持ってね、本当にありがとうってもらうことをもっと私たち練習せないけんじゃないか。だから皆さんね、提案したいのは、クリスチャン、イエス様を信じてる人はどんどんお互いに贈り物をし合いましょうよ、ね、これ小さいもんでいいんですよ。ちょっとパン屋で美味しそうなのがあったけん買ってきたよとかですね、何でもいいです。大きいもんでもいいですよ。今度あなた車壊れたんでしょ、これ新しいの買います、それでもいいよ。もらう練習せないけん。そしてもらったら、日本人またこれがですね、もらうとこクリアしても、もらってからまた使わんとですよ。これがどうするかって言ったら、開けてです、うわーこれものすごい上等やないね、また包んで押し入れ直す。もうね、ほんとそう。でしかもですね、忘れてしまうんですよ。でいつかまた3年ぐらい経ってですね、大掃除しよって、なんかいっぱい物がたまったなと思って、押し入れからほこりかぶったこの袋、箱を出してきてですね、これ何やったんやろうかと思って開けてみて、あーこれ上等のあの器やった、これはもうもったいないってまた直す。困ったもんですね。で国連でもったいないとか言ってですね、なんか日本人はすごいとか言われた時に、あんますごくないですね。ね、イエス様が私たちにくれるプレゼント、皆さんどんな風にしてますね、チェックしたいと思うんです。まず自分が思いっきり味わわないけ、押し入れ直すためにくれたんじゃないです。皆さん、私たちはともすれば勘違いしてですね、これもったいなすぎるけん、もうそんな毎日出してきたらいけんね、もうどっか大事なところに直して、もう厳重対価金庫に直してですね、ほんで自分も暗証番号忘れるぐらいに直して、ほんでイエス様もう50年前にこれくれたんやけど、どこに直したかな。それだったら本当にもったいないし、意味がないし、何のためイエス様は十字架で死んだのかわからんことになります。だからまず毎日そのプレゼントを自分が味わうとこから始めなきゃいけない。そのためにはどうしたらいいか、ね、聖書を読んだらいいですよ。聖書に8ほど書いてあるんです。聖書はこの命の取扱説明書です。それで取扱説明書にはいろんなこと書いてますね。こうしたら危ないよって、だいたい最初の方、そうですね、警告、次のことをすると死亡または重傷を負う恐れがあります。なんで最初からあんなこと書いてあるか、それは死んでほしくないからです。でもみんな買う人はだいたいあれ読み飛ばす、みんな分かっとると思うとね。でも一番大事なのはそこなんです。メーカーからすればそれが一番大事だから一番最初に書いとるわけです。じゃあ聖書どうかって言ったら、最初にいっぱい掟がいっぱい書いとるでしょ。創世記面白い、出エジプトも面白い、レビ記入って、民数記、申命記になってきたら、ってね、なってくる場合が多いんですよ。なしかって言ったら、小難しい決まり事がいっぱい書いとるからですよ。でもなんで書いとるかって言ったら、創造主が俺たちの命を守りたいんですよ。死んでほしくない、傷ついてほしくない、私が作った命こういうふうに生きていってごらんっていう時のガイドラインだと。だからあれ大事なんです、ね、で 他にももちろん嬉しいこといっぱい書いてます。取説には他にもこの機械はですねこんなこともできるんですよ。例えば炊飯器、あんた炊飯器こうできたらただご飯炊いて終わりと思うでしょ。違うんですよね。玄米も炊けますよ、13雑穀米も炊けますよ、そして急いでるときは急速炊飯もできますよ、そしてタイマーもできる、朝起きたら出来上がったんですよ、そしてご飯だけと思ったら大間違い、なんとケーキも焼けるんですよ、パンもできるんですよ、あれもこねれる、これもできる、ものすごいいろいろ改造。でも取説読んでみないんやったらご飯しか炊かんで終わってしまうかもしれない、もったいなすぎ。俺たちもこの命同じことして終わりたくないと思うんです。せっかくイエス様が命までかけて与えてくれた贈り物でしょ、そしたら 100% 味わいたいと思うんです。そしてこの命の素晴らしさを味わえば味わうほど今度はどうなるかって言ったら黙って俺のことになるんですね。黙っておれるのですよ、ね、よう喋るでしょ。これね、あの人は口から生まれてきたんじゃないかってよく言われますけど、違うんですよ。永遠の命もらっとるからもう黙っておられないです。本当にそうです。皆さん、自分小さい頃はものすごい引っ込みじゃなかった。今言っても誰も信じてくれません。人前で喋るとかもうね、頭どうかしそうじゃないかと本当に思ってました。あの芸能人がですねテレビでクワーって歌いようの見てる、この人はなんでこんなことしようやのかっていつもね不思議でしょうがなかった。ところがですね、イエス様と距離が近づいて近づいて、そしてイエス様のことを知れば知るほど変わってきたんです。そしてもう黙っちゃおられることになって、もう今はね黙れって言わんとですね黙りません。そろそろ言ってもらっていいですけど、でも言葉だけのことじゃない。さっきもちらっと言いましたけど、生き様が変わってくる。そうでしょ。取説読んで、あ、こんなこともできるんや、わ、この命こんなこともあるんや、こんなすごいこともあるんやって分かってくれば生き様が変わってくるわけです。そして人に何かを伝えようとするときに一番人に伝わるのは何か、生き様なんです。人は見て覚えるんです。聞くのは説明だけです。それで聞いてもこっちから入ってこっちさえ抜けるときもある、あんまり覚えるときもある。でも何が一番インパクトを与えるのかというと生き様です。その人が人と関わる姿、その人が困難な状況のときにどんなふうにしよるかっていうその姿、その人が嬉しいときどんなふうに喜びよるのか、その姿ね、それを人はいつも見てます。子供見よったらよく分かるでしょう。子供たち見よったら親に似るんですよ。嫌でもね、うちの子たちも似てきましたね。最近ダジャレ言うんですよね。それとかあとね、あの親がですねしよることを見てやっぱ真似しようね。でもちろん困るところ、うち大体子供ね、日本人親子供のこと悪く言うのが好きですね。うちあらつまらんけんとかですね。でも子供だってイエス様からもらったプレゼントだったらもっとよく言ってもいいんじゃないですかね。イエス様から来たんだから、自分から生まれたと思ったらですね大したことないと思うんですよ、だけどイエス様からもらったんだったら、イエス様がくれたんだったら素晴らしいんですよ。もちろん自慢して回る必要ないですよ。でもちゃんと認めるべきところは認めてあげるところね、あっていいんじゃないかなって。ですから私たち生き様を持ってもっと伝えていこう。そして人から生き様で生きてるとみんなこっちを向くんですよ。わあ、わあって。それでとうとうだんだんそれがこらえきれんとなって話しかけてくるんですね。なんであんたそげん違うと、なんであんな大変なのにそんな安心しておられると、なんでそんなお金がないのに嬉しいとね。そういうふうに人と違うところが見えてくる。そしたら人と違うことを知りたいと思うよね。その時こそチャンスですよ。その時にいやまあねとか言ってお茶を濁してしまったらもったいないですね。その時こそイエス様をシェアする。イエス様がくれとるけん、イエス様が用意してくれた命を生きとったらどんな状況でも大丈夫なんよっていうことができるんですよ。皆さんね、私たち北九州住んでますね。ここから2時間ちょいかかりますね。でも同じイエス様の家族ですね。ですからね、お互いにそれぞれね、これからも場所は違いますけど、でもイエス様の家族があそこにもおる、あここにもおる、 そのことを覚えながらね、そして自分にもらっているイエス様のプレゼントを心からエンジョイしていきたいと思うんです、ね、そしてそれを周りの人にもシェアしていきたい、ね、何も怖がる必要ないんです。それで悪いなと思う必要もない。自分のもんやったら悪いですよ。こう俺が作ったけど見てすごかろうって言ったらですね、ちょっと自慢しそうじゃないかなと思う。でもイエス様が救ってくれて、イエス様が与えてくれた命であるならば、自分はそこでは何にもしとらんわけですよ。ただ信じただけだったらいいじゃないですか。紹介したらいいですよ。イエス様なんよ、俺が頑張ったやないよ、俺が偉いやないよ、イエス様が本当にすごい、全部イエス様から出てきて、イエス様がやり遂げてくれて、イエス様で終わるんばい。そういうふうにシェアできたら本当に私たち変わっていきます。でもね、口下手やけん、もう一回言いますけど、そんな心配せんでいいんです。生き様で話したらいいんですよ。全部が証になるんですね、そういう命で、それは内容、今日はね、和解っていうことから、見てみましたけど、ぜひですね、皆さんも毎日の生活がこの作り主との和解によって作り変えられていくように、そして本当に生き様すべてがイエス様の香りをプンプン漂わすような、そういうものに作り変えられていくようになることを一緒に願って、これからも、この命ね、許される限り歩いていきたいと思います。今日は本当にこの時間ありがとうございました。最後もう一回お祈りして終わりたいと思います。私たちを作って、また救い出して、そして手を引いて一緒に歩いてくれるイエス様、ありがとうございます。今日は聖書の言葉を通して、この私たち人間と作り主であるあなたとの関係、そしてまた私たちが台無しにしてしまったその命、あなたがどんな風にしてもう一回最初の状態にリセットして新しく始めさせてくれるかっていうことを見てくることができました。その時に今日は和解というキーワードで見ることができて本当にありがとうございます。私たち一人一人が今日話聞いたのを通して、もっとイエス様を知ることができますように、そしてもっとイエス様を信じることができますように、そしてもっとイエス様に近づいて、そしてもっとイエス様が思う通りに作り変えられていくことができるように助けてください。私たちは空っぽであなたの前に来ます。イエス様を満たしてください。イエス様の色で染めてください。イエス様の香りを放つものとして作り変えてください。イエス様の光を心の中に宿してください。イエス様のその塩気で私たちが腐っていくことがないように、また私たちの命が本当に味が整えられることができるように助けてください。イエス様、あなただけが主であり、そしてまた救い主です。私たちはイエス様のものです。イエス様に従っていきます。このお祈りを心から感謝を持って、力あるイエス様の永遠のお名前でお祈りします。
愛する主イエスキリストの大きな恵みと、父なる神の無限の愛と、聖霊なる神の親しいお交わりが、礼拝を捧げた皆さんお一人お一人とともに、また熊本ベテル教会の会員、また綾塚牧師、本当に一家とその群れの上に、今より常しえまでもありますように。アーメン。